川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。亮子ちゃん、
はい、
まあ、収録で言うとちょっとまたあれですね、久々ですね。
そうですね、お久しぶりです ね、
本当に寒い。まだね、これ流れる頃はもう暖かくなってるかもしれませんけど。
そうですね、
ちょっとまだ寒いですね。
まだちょっと肌寒いですよね。
今日はね、僕はね、ちょっとね、この青い、
はい、
青いあのマフラーをね。
かわいいですね、その色。
ありがとうございます。
はい、
これねモンゴルでね買ってきたんですよね。
モンゴルで。
そうそう、カシミヤ、あそこはカシミヤが有名というか、あ
の、はい、
お土産にねすごく有名な国なんで。だけどもうね、今日本は多分2月なんで、これね、
はい、
収録してるのが今日も寒いから気温5度ぐらいかもしれない、まあ、10度になってないかなぐらいの感じですよね。
そうですね、うん、
でもモンゴルね、ちょうど今頃はね、これ私今ね、その日の気温とデータが出るような世界のどこでもってやつがもうちょっと自分で設定してて、ウランバートル市、今ですよ、
はい、
マイナス19度。
マイナス19度、
うん、だもうね寒いっていうか、この間あのドイツに行ってきたんですけど、
はい、
途中モスクワ経由で行ってきたんですね。でモスクワで飛行場で飛行機乗り換えるときに、外に降りてバスで行って、そこからまたタラップで上がるっていう、えって言ったときに、モスクワは120年ぶりのマイナス25度
っていう。想像がつかないですね。
25度はね、痛いね。もう寒くない、痛い、
寒さ通り過ぎて、
痛い。だけど5分もいなかったから全然大丈夫だったんですけど、でもそれがずっとなると、モンゴルってのはやっぱり大変な国だななんて思うと。
そうですね、う
ん、どうぞ世界地図眺めてると、やっぱりそんなにね住めるとこってなくて、真ん中辺を中心に人は住んでる。
そうなんですね。
そうです。先週タイに行ってきたんだけど、タイはプラス 30度だからね。
え、
だから暖かいです。まあ、暑いですよ。
暑いですよね。
暑い。まあ、この時期そんなに朝晩は割と過ごしやすいんで、25度ぐらいで過ごしやすいんだけど、はい、タイはねものすごくね、あのまだこの時期でも日中は30度超えるのね。
そうなんですね。
やっぱりだから歩かない気持ちがよくわかる。やっぱ30度超えると、夏7月8月歩くとしんどいでしょ。
そうですね、しんどいですよ ね。
タイに行くとね、みんな歩かないなと思ったんだけど、歩きたくてもなかなかね歩けない。まあ夕方以降とかね、
はい、
はいいんだけど、昼間はやっぱりね、まあ、目的持ってゴルフやったりすればいいんだろうけど、仕事だとなかなかね難しいなみたいな感じで。
そうですね、
はい、ありました。はい、じゃあ行きましょう。
はい、それでは質問をご紹介します。今回は海外不動産投資の気をつけるポイントについてのご質問です。私は最近海外不動産投資セミナーに参加していますが、正直なところ買うべき不動産を決めることがなかなかできません。先日参加したセミナーでは、早く買わないと価格が上がりますよと煽られてしまい、気持ちが引いてしまいました。そうは言っても海外にはもともと興味があり、不動産投資もやりたいと思っています。海外不動産投資で気をつけるべきポイントを市川さんからぜひ教えていただけますと嬉しいです、というご質問です。
はい、ありがとうございます。結構ですね、
はい、
あれですね、もう具体的な質問ですね、これね。
そうですね、具体的ですね。
まだ亮子ちゃんはね、不動産投資というようなところまでの、ね、状態にはいってないのでね。
そうですね、なかなか勉強中です。
これどうですか、これ読んでて、はい、この人の気持ちって分かります？
煽られてしまい、気持ちが引いてしまいましたっていうのは、なんとなくは、
まあ営業するとね、
はい、
引くよね。
そうですね。
でも海外不動産の気をつけるポイントって言ってもなかなか難しくて、でも実際ね、これあのご質問もいただいてるんですけど、で実際にあの僕が個別相談のお客さんとかね、いろいろ話をしてると、まあ、正直こういうお客様も結構いらっしゃいます。
あ、そうなんですね。うん、
結局なんでかというと、あの国を決めて投資をするということはもちろんいますよ。あの、はい、その国に何らかの、まあ、住んでいたとか住みたいとか興味があるという意味では決めてるけども、結局必然ではないというかね、投資という ことも相まって考えると、はい、絶対に買わなきゃいけないわけじゃないじゃない。
そうですね、確かに、
うん、そうするとなかなかその不動産ってね、日本でもそうなんだけど、まあ、買いたいかどうかのまず動機がありますと、はい、これは別に投資がしたいと、投資ってことは何らかの形でお金、不動産にお金預けることでそこから家賃もらいたいとか、将来的には値上がりを期待したいとかっていう、まあこれ単純な話としてね、まあ、節税とかいろんな目的あるんだけども、
はい、
そういうのは全然いいと思うんだけど、まあ、だから動機はあると。だけどじゃあどこを買ったらいいかというのがなかなかやっぱ決まらないと思うんですよ。で例えばじゃあ日本で、自分が住みたいマンションを買うとかって言った時には、例えばどうやって考えます？
どうやって考える、う
ん、場所を選ぶっていうポイント、
ポイントはやっぱり治安とか考えてしまいますかね、
うん、今の家にの近くに住みたいとかっていう感覚ってある？
あ、そういうのもやっぱりありますね。地元から出たことがないので、
う
ん、
でも全然違うとこ行ってみたいって気持ちもある、
まあ、そういうのもあるんですけど、うん、両方あるので、
で知らないとこだとやっぱり
ちょっと不安ですよね。治安とかどうなのかなっていう。
日本はね、治安というほどの治安でおっかないところは日本の中で言うとよ、
はい、
そんなにないじゃない。
あ、日本はそうです、
ね、海外となると今の話で治安とか出てくるて、
ね、そうですね、
そうだよね、
はい、
なんですよ。だからその、まあ、まずは最初に何があるかというと、まあ、予算っていうのがあるじゃないですか、
まあ、一番ですよね
だって、まあ、おにぎりだったらね、まあ、変な話100円だとするじゃないですか。で200円のおにぎりが出てたとします、はい、300円のおにぎりが出たとします。物理的には買えるじゃない。
そうですね、
まあ、あとは割高と思うか、その価値を考えて買うか買わないかっていう判断になるので、まあ、一般的にもちろん相場感っていうのがあるから、ボリュームゾーンっていうのは当然あるので、
はい、
でもその人自体が300円のおにぎりを絶対買えないかってわけはないじゃないですか。
そうですね、
他のものを我慢すれとかね。だけど不動産の場合ってやっぱり分かると思うけど、絶対予算というのは要するにお金が、持ってるお金を使うというのは いくら持ってますかがあります、
はい、
それと、まあ、借り入れするならいくらまで借りられますかって話があります。この2つは掛け合わせないと大体できないじゃない、うん、だからそれを思うとまずそこの予算ありきということになるんだけども、大体でもね、予算が例えば、
はい、
3000万持ってたとしましょうね、分かんないかもしれないけど、りょうこちゃんが3000万キャッシュで持ってたとしましょう。海外不動産を、
はい、
このお金日本に置いといても増えないし、今貯金しても増えないじゃない。
そうですね、
うん、で、じゃあ海外不動産に投資がしたい、買いたいと思った時に、その3000万全額を全部つぎ込みますか？
つぎ込みません、
うん、だよね、
はい、
なんで
ちょっとやっぱり不安なところが、
うん、いくらぐらい、もし3000万持ったらいくらぐらいです？
半分よりもうちょっと下で、
うん、やっぱり、
はい、
そうだよね、
少なめに、
うんうん、そうだよね。
そうですね、
1億円持ってたらどう？例えば
それでも、うん、私だったら半分いかないですね、うん、
いかないね、だよね、
はい、
これね結構ね、僕は不動産屋がずっと不動産業界にずっと長いので、
はい、
そのまあ自宅を買うために借り入れをして、マンション例えば買うという場合は年収の5倍とか6倍とか7倍とかっていう月々の返済と、が毎月いくらで、そうすると毎月の収入がいくらで、あとボーナス払いいくらでみたいなね、計算でだいたい買っていくので、まあ、それはそれで健全なんだけども、はい、仮にお金がキャッシュで持ってた場合とか、使えるお金、まあ、キャッシュじゃなくても、まあ、金融資産とかお金は実際あるんだけども、大きくなったらなったでも全然やっぱり投資する金額っていうのはもっと減るんだよね。
そうなんです。
1億円のマンションを買う人っていくら使えるか、2億円のマンションを買う人って実はいくらのお金が、まあ、動かせるかっていうかね、
はい、
そうすると大体、ね、10倍ぐらい。
そうなんです、ね、
10億円ぐらい持ってる人じゃないと1億2億のマンションって買えないの実際は。2億円ぐらいしか持ってない人はなかなかそこまで買わない。
そうですよね、
やっぱ何かあったらっていうか、その2億円をまあ、あぶく銭でねパッと儲けたらっていうことかどうか分かんないんだけども、なのでさっきの3000万だったら1000万とか、
はい、
でそうなってくると予算は1000万で、例えば失敗するかもしれない、失敗するかもしれないから、もし失敗した時にも、後悔しないぐらいの値段にしようかなって思うじゃない。
そうですね、
うん、そこで1000万にしようとかっていうのはいいんですけど、まあ、それでもそれでじゃあ投資をして目的が何で、例えば1000万円の中で 8% の利回りという言葉って、
は
あんま聞いたことないかもしれないけど、1000万円投資って8%、年 8% の のリターン、収入がありますよと。1000万円の 8% っていうのは80万円なのね、
はい、
だ月だ7万円ぐらいなんだけど、っていうのが入ってくるということが投資じゃない。だから1000万円というものを投資することで、でも80万円生み出すっていうのはさ、あの銀行に預けたってさ、
はい、
って感じでしょ。全然いかないでしょ、そこまで。
いかないですね。
でも昔は、昔ってだから涼子ちゃんが生まれる前ぐらいですかね、うん、は、
はい、
年に銀行に預けてるだけで、はい、6% の金利がついたり、日本は、日本でもですよ。
そうなんですね。
そうそうそう、していたの、
はい、
だから1億円もの宝くじが当たったとしましょう。そうすると、それを銀行に預けておけば、
はい、
600万円のお金が入ってきます。その1億円が元本が減らずに、
大きいですね、
っていう感じだったんですよ、はい、だけど、その時の社会情勢っていうのは、物価も上がってるし、物価が上がってる、給料も上がってるってことは物の価値は上がります。貨幣価値ってのは下がるんです。そうするとインフレっていう言貨って分かるかな、あの貨幣価値が下がるってことは、
はい、
1000万円のその60万円が600万円が毎年入ってきても、600万円で買えるものっていうのがだんだん減ってったりするわけですよ。だからそんなようなことをね、
はい、
考えると、その全体の予算という意味ではものすごくあの大事なポイントなんだなというところ でじゃ あの今回ね、
はい、
あのこの話はねもう長くなりそうだから、まあ、ちょっともう一回あの次回に引き続きながらちょっと話したいと思うんだけど、はい、まず予算があって、それを何をしたいかというイメージをしながら、そこでじゃあこういう不動産、自分が買える不動産というのを選ん でそれがどこの国にありますかと、はい、いう話になって、でそれでいいんですかって話が基本的な話なんですね、というような話の詳しい話をもうちょっと次回したいと思いますので、
はい
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。